御言葉を味わっていきます。創世記9章8節から17節、旧約の13ページを読みます。聖書を読みします。創世記9章8節から17節。神はノアと彼と共にいる息子たちに仰せられ、見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の後の子孫との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱舟から出てきたすべてのものから、地のすべての生き物に至るまで、私は私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない。大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、世々にわたり永遠に私が与えるその契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。そのとき私は私とあなた方との間、すべての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす。大水は再びすべての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に、私が立てた契約の印である。契約の虹、書きました、題をつけました御言葉を味わっていきます。先週ノアの洪水のですね、箱舟について味わいました。地上にはですね、人の悪が増大し、その心に計ることが皆悪に傾くというのをご覧になった主は、心を痛められて、洪水によって人をすべてこの地から滅ぼし去ることを決められました。しかしただ一人主に従う人、ノアを主は憐れみ、ノアとその家族を救い出してくださったと、そのことを味わいました。7章の16節でノアとすべての生き物のオスとメス2羽ずつが箱舟に入ったときに、その箱舟の扉を閉じられたのは主でした。箱舟の中に入ったノアは洪水が続く間、主に導かれ守られました。そして時が満ちた時、主は水を止め洪水を終わらせました。そして8章16節で主はノアに箱舟から出なさいと言葉を与えられて導かれました。ノアは主の言葉に従います。そして9章になると、最初に主は1節で埋めよ増えよ地に満ちよと語られています。アダムに与えられた使命をもう一度ノアに与えてくださっています。人の罪が満ち溢れたので人を滅ぼされた主です。しかしノアを選び取り導かれ、もう一度最初にこう使命を与えられたのです。人は人の罪によって滅ぼされましたが、使命は残され、新しくノアに与えられました。ここまでが洪水の物語、ノアの箱舟の物語だと言えるでしょう。そして洪水が終わり、主によって終わりの時を迎えて、ノアが主の言葉によって 主の言葉に従って箱舟から出て、そして新しく海や不要地に満ちよと使命を与えられたとき、主は使命とともに一つの約束を与えてくださいました。8章の21節、再び生き物すべてを滅ぼすことは決してないと主はそう語られた。そして今日の箇所をお読みしたところに、大切な言葉がいくつかありますので、節ごとに紹介していきたいと思います。9節、契約を立てる、私の契約をあなた方との間に立てる。13節になりますと、虹を立てる、それが私と地との間の契約の印である。16節、虹があるとき私はそれを見て。そして17節、契約の印である。洪水が終わり、人と地上が滅ぼされる裁きの時は終わりました。でもそれは単に洪水がこう止まったということではありません。契約が新しく与えられて、神様はもう洪水を起こさない、洪水の滅ぼすことはしないと契約を与えてくださったということです。で、この契約というのは神様と人との間、神様とノアと対等の契約ではなく、神様から恵みによって与えられた一方的な契約です。契約ということを考えたとき、今自分がこうして生活をしているその私の生活の周りを見渡すと、どうでしょう、不公平な契約というものが目につくように思います。どちらか一方によって不利な契約というものがこうかなりあるように思います。残念ながら人とは罪深いので、そういう契約を人と人との間に結ぼうとする、そんなことがあると、そう思いました。しかし神様は違います。ここでは恵みにあふれる契約が与えられるのです。対等の契約でないばかりか、不公平というならば神様が一方的にこう損をするような契約です。今損と私は言いましたが、それは私にとってこう他に言葉が見つからないのでそう表現しているだけです。神様は損だとは思っておられません。神様の愛、私たち人への憐れみがこの契約を私たちに与えてくださった。終わったんじゃなくて終わらせた、裁きではない憐れみが注がれたというその時です。その恵みの契約が立てられた時、その契約の印が与えられました。12節と13節をもう一度読んでみます。9章の12節と13節、さらに神は仰せられた、私とあなた方との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、世々にわたり永遠に私が与えるその契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる、それが私と地との間の契約の印である、ね、これである契約の印、これである虹を立てると、契約の印として虹を立てるということを主はこのように強調して明確に語られています。そして主は言葉を与えてくださるだけでなく、ノアの目に、そして私たちの目に見えるようにその契約の印をくださいました。私たちこのところ順番に創世記味わってきました。4章の15節、創世記の4章の15節で、最初の人と人との罪、弟のアベルが殺されました。カインが弟アベルを殺し、その結果カインは地上をさまよい歩く人になります。その時他の人がこのカインを撃ち殺すことがないようにと、主は憐れみを持ってカインに印をつけられた。この印がどういうものなのか、 よく分かっていない。主がカインを裁き殺すのではなく、また他の人がカインを殺すことがないように印を与えてくださったということだけは確かです。ただこの印はカインにだけ与えられたもの、カインはきっと他の人から撃ち殺されることはなくなっても、その印が自分にあること、そしてそのことによってアベルを殺した罪をいつも思い起こし、同時に主の憐れみ助けを思い起こしたことでしょう。しかし今日の箇所は同じように主が与えてくださった、主から与えられた印ですが、ここ9章13節で与えられた印は目に見えることができる印です。それも誰の目にも全ての人に見える分かる印です。そしてそれは今を生きる私たちに見える印であり、私たちにも意味のある有効な印です。カインの印とは明らかに違います。私たちにもノアと同じ主の契約が与えられていることを、今を知ることができます。私たちが虹を見るたびに知ることができます。ノアに与えられた契約はあなたにも有効であり、私にも有効で結ばれて立てられています。そして今も変わることなくそれは見ることができます。さて、主は契約の印として虹を立てられました。虹を立てたことには意味がありました。それを結びに向かって確認をしておきたいと思います。ここで使われている虹という単語、言葉はヘブル語ではカシャッ単語なんです。ちょっと私発音下手なんですけど、この単語には虹という意味がもちろんありますが、他にこう弓ですね、あの弓矢の弓と、また射る人、弓を射る人という意味があります。弓の形ですね、あの弓のこう曲線の形を表しているわけです。そして射る人という意味がありますから、まあ、ただ道具としてですね弓というのではなく、例えばこれはマイクスタンドですといったただの道具です。でもこの場合の弓というのは射る人という意味がありますから、ただ道具のことを指しているのではなく、その意味がどういうものであってどう使われるのかまでをこの単語は意味として含んでいると思います。ただの道具としての弓というだけでなく、弓を射る、戦う、戦いに臨んで矢を射かけるという意味を持っている言葉です。しかし虹の姿には矢の部分はもちろんありません。そして弓というのはこう横にして使いません。立てて使うわけですよね。横にするのは使わないときです。虹を立てるとは、主が裁きの弓を置いて矢を外し、もうこの弓は使わないということを、象徴的に表している姿です。あの美しい虹は、主がもう罪深い人に対して滅ぼし裁くというのではなく、憐れんで導かれるのだということを表しています。弓を置かれて恵みの契約を与えてくださった主は、裁きの洪水ではなくて救い主イエスを地上にこの後送ってくださった。洪水が終わり、ノアにもう一度使命が与えられたその時、主の憐れみが注がれているということをこの虹は表しました。ノアが箱舟から出た時、裁きの洪水ではなく憐れみの虹がかけられた、立てられたのです。ですから私たちが美しい虹を見るとき、私たちは今もそしていつも主に見守られて導かれているならということを覚えておきたい。主はすべてよかったと、 地上のすべてを美しく良いもので満たしてくださった。あの主は虹を雲の中に今も表してくださっている。そして見ていてください。虹がなくなることはありません。主の憐れみがなくなることはないのです。だからこそ私たちは虹を見るたびにこの主の愛と憐れみを思い起こし、ノアがすべて主の言葉の通りに従ったように私たちも今この時代この時この場所で主の言葉を聞いて従っていきたいと、この契約の虹を見て今心に覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。天地創造の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼をするその人は、あなたは脳を守り罪の中から救い出し新しく歩むことができるように導かれました。そして新しく使命を与えてくださいました。恵みの一方的な約束も与えてくださいました。その契約はあなたが作られた空に美しく建てられ、現れる虹によって確かなものであること、私たちは知ることができます。今も虹を見るたびにあなたの愛の大きさと憐れみが深いことを知ることができますから感謝します。私は虹を見ます。その時あなたがいつも私に目を注ぎ私を見守っていてくださるということを知ります。今も変わらず虹を立て、あなたが多くの恵みを私に与えてくださっていることを感謝します。ですから私たちは砕かれた魂、悔い改めた心を持ってあなたの前に進み出ます。どうぞ私たちの礼拝を祈りを受け取ってください。私たちはいつも祈ります。教会の愛する方々と心を一つにして祈ります。祈りつつ再びあなたにお会いできる日を楽しみに待ちます。虹を見るたびにあなたの契約がありあなたに見守られ導かれていることを覚えます。聖霊様、この礼拝から始まる1週間日々の生活も私たちを助け導いていてください。この祈りを私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。